もしもし、
もしもし。
テレホン人生相談です。
はい、はじめまして。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
娘のことなんですが、
娘さんですね。わかりま
はい。
した。今、おいくつでいらっしゃいますか？
私です
は
か？
い、そうです。
61です。
61歳。ご主人は？
25年前に、一番下の子、妊娠してる最中に離婚いたしました。
はい、わかりました。じゃあ、お子様は全部で
4人です。
4人。一番上からお願いいたします。
はい。男の子40歳。次も男の子37歳。次に女の子33歳。で、一番下が25歳です。
25歳。まあ、皆さん、じゃあ、独立されてらっし
独
ゃる
立
の？
してみんないないです。
じゃあ、今はお一人で住んでらっ
は
し
い。
ゃるんです
そう
ね。
です。
お仕事されてるんですか？
いえ、今から13年になりますけど、タクシーの仕事をしてまして、そこでお客さんを乗せた最中に、もういつも行ってる場所だったんですが、分からなくなりまして、これは絶対おかしいと思って、次の日に病院行きましたら、脳梗塞だということで、すぐに入院2週間、それとリハビリ1年間やりまして、障害2級で障害者手帳をいただいてます。で、
じゃ
今の生活は障害年金と厚生年金で一人で暮らしてます。
そうでしたか。
はい。
それで今日のご相談は、
一番下の娘
25歳
25
の
歳。はい。
次女さんのこと。
そうです。
どんな感じですの？
子供2人いるんですけど、
25歳の次女
はい。
さんにね。
はい。6歳と2歳なんですが、夜の仕事をしてまして、
旦那さんもいて。
旦那さんもいて、旦那さんは日中の自動車販売の仕事をしてまして、娘はもう週6で夜のお仕事をしてまして、帰ってくるのが、仕事自体3時に終わるって聞いてるんですが、お昼頃とかそういう時間帯に帰ってきて、帰ってこない時には旦那さんが上の娘に電話したり、私に電話したりして、見ててほしいって言うんですけど、ちょっと離れてるんですね、私の方が。バスを2回乗り継いでいかないといけないところなんで、すぐには行けなくって、それがしょっちゅうあったんですよ。で、あまりにもひどいんで、今度、私に電話した時には警察呼んでそっちに行くからっていう話をしたら、旦那さんはもう私に電話してこなくなって、で、約3週間ぐらい前に、上の男の子が、娘が帰ってこない間に、家から脱走しまして、近所のドラッグストアに行っちゃったんですね。ドラッグストアから警察に通報されて、家に行ったら、下の子がいて、
2歳だよね。
まだ娘が帰ってこなくて、その後に娘が帰ってきたらしくて、3人で警察署に行ったのが12時頃でしょうかね。
3人っていうのは、男の
上の
子
子と、
と2歳
上、
と
そう、
娘さん？
そうです。
じゃあ、娘さんが出かけた後の夜のお子さんの面倒っていうのは、旦那さんが見てるんじゃなく
朝
て？
まで見てま
朝まで見てるんだけど、そ
す。
の時の、
8時半ぐらいには出勤してるような状態、家から出るような状態で、
じゃあ、致し方なくお父さんは2人のちっちゃい子を置いて仕事
は
に
い、
行っちゃったってことかな？
そうです。で、その一番下の娘から連絡あったのが2時ぐらいで、
2時ぐらいで、お昼の2時ですよね。
そうです。警察署に私、タクシーで向かいました。そしたらすぐに2人とも児童相談所にもう入れられる形になりまして、
それが3週間前のお話だけど、
そ
お二人の子供さん、お孫さんだよね、あなた様にとっ
そう
ては
です、
ね。
そうで
お孫さんは児相に行ってるってことですか？
す、そうです。娘には夜の仕事辞めて昼間の仕事しろって言ったんですね。そしたらキレられちゃって、
じゃ
ものすごい勢いであ
、夜のお
や
仕
め、
事をしたくてやってるってことかな？そしたら。
お金が欲しいんでしょうね。 26万くらい稼いでるって言ってましたね。
娘さんがね、うん、でもほら旦那さんだって自動車の販売員でちゃんと稼いでる。
30くらいかな。
だから2人で合わせたら56とか。
えでもあの娘が払ってるのは携帯代くらいだと。あとは全部旦那さんの支出だと聞いてます。
うん、そうするとそんなになんだろう、収録で夜のお仕事しなくても
家にいたくないって言ってました。
家にいたくないって。
うん、突拍子もない行動をするあの長男なんで。
お孫ちゃんが。
そうそうそう、
うん、
あの冷蔵庫にあるものを食べたり、挙句の果てには冷凍庫の冷凍物を食べたり、
うん、でもそれってお腹空いてるからじゃない。
そうそうです。
だからでしょ、
起きてれば、うん、娘が起きてればやってあげられるんだけど、
うん、
寝てるんですよ、
うん、
下手すると7時ぐらいまで寝てて
夜の。
うん、そうです、
うん、いやそれはほら男の子が突拍子もない行動するんじゃなくて、もうお腹空いてしょうがないから自分で出してきて食べてるんでしょ
う、う
ん、
そ
う、うん、
だから私も週に1回2回ぐらい、
うん、
夕飯のおかずを作って届けてあげてたんですよ、
うん、
旦那さんあの夜帰ってきてからご飯の用意するんですよ、
うん、でまあそういう状態だけど旦那さんはこの、
うん、
その状態ね、だって決してうまく回ってない状況じゃないですか、はい、それを
あの再婚なの、
うん、
前の旦那さんとは離婚して、
うん、
今のちっちゃい2歳の子は今の旦那さんの子供なんですよ、
うん、
ですごく一生懸命やってくれるの
今の旦那さんがね、
作って、
うん、あそれは
お洗濯も
あ一生懸命やってくれるんだ。だから上の男の子の面倒も見てくれてる、
見てくれてる、
うんまあ、やってくれてるんだけどってことか、
うん、そうです、
まあ、今回は男の子があの近所のお店に行ってしまったから、うん、警察が来たってことでしょ。
それが3回ぐらいあるんですよ。
あそのお店に行って何かするのかな。
なんかお母さんのために飲み物を買うみたいな、
うん、
だから誰かに会いたいんだと思うんですよね。いい
まあそうね、
なんか仕事を辞める気がないみたいで
娘さんがね。
はい、
うん、
だったらお母さんがお金出してくれるのって。
何かあるのかな、そんなにお金稼がなきゃいけないことが。なんか借金がいっぱいあるとか。
いや借金いっぱいとかはそうないと思うんだけど、
うん、
使い方が荒い。
あじゃあ何、派手なブランド物とか着てらっしゃる。
ブランド物は着ないんだけど、
うん、
お化粧品とか、
うん、
旦那さんも優しすぎるんで、
うん、
何も言えないんですよ、
うん、
娘に。じゃあ私も間に入って話し合おうと思うんだけど、
うん、
ものすごい怒鳴るんですよね、
うん、
怒鳴るから怖いんですよ、
うん、
家族を壊されたり暴れたり、
うん、
すごいことされてるんで、
うん、
どうしたらいいのかわからないんですよ。
そりゃそうでしょ、そりゃそうだ。じゃあ少しこう先生に何かいいアイデアがあるか聞いてみましょう。
はい、うん、お願いします。
わかりました、
はい、
今日お答えいただきますのは三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。では、はい、先生よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
今あのこの2人は児童相談所にいるんですか。
そうです。
どのくらいになります。入ってから。
入ってから3週間です。
3週間ね、
はい、
それね、あなたね、まだ待ってた方がいい。
待ってた方がいいですか、
うん、待ってた方がいいっていうのはね、
うん、
あのあなたが何か言おうとしても間に入ろうとしても、
うん、
お嬢さんは全然聞く耳を持たないわけじゃないですか今。
そうです。
でましてね、その旦那にね、あなたが優しすぎるみたいなこと言って、うん、そんなの何の解決にもならない。それでね、
はい、
3週間っていうことはね、あの様子を見てると思いますけれども、
はい、
児童相談所っていうのはいろんなこといっぱいしますから、
はい、
その時にね、もちろんお嬢さんにだって説教もするだろうし、
うん、
旦那にもあの事情を聞くだろうし、だから、はい、あのやっぱプロはプロでね、ちょっと児童相談所って聞いただけでかわいそうとか思うかもしれないけど、
うん、
今そんなことなくてね、何が幸せかわからないですよ。
そうですね。
でね、確実に言えることは、還暦すぎたばあさんに育てられるよりは幸せと私は思うよ。本当に、 うん。それでね、この夜の仕事って何？
キャバクラです。
おー。キャバクラで働けるっていうことは美人さんなんだね。
美人かどうかは。
綺麗な子でないと雇ってくれないでしょう。
可愛いけど腹黒いです。
腹黒いのは外からわからんですからね。旦那いくつですか？
旦那26歳です。
ああ、そうかそうか。うん。そうですか。あのね、だから3週間でガタガタ言わない方がいい。はい、あの、ちょっとね、腰を据えて、あのガタガタ言うなっていうのは、一つには相談に乗るっていうことも言っちゃダメだし、
はい、
もう一つもっと大事なことは、あのアドバイスしようと思ったらダメね。自分が引き受ける気もないのに相手の生活を非難したり、うん、踏み込んだりするようなことは絶対にあの聞いてもらえない。うん、やめた方がいいし、はい、で自分が引き取るってことも言わない方がいい。これ無責任だと思うのね、
はい、
まだ待とうよ。まだ待って子供たち落ち着くかもしれないし、
はい、
悲しいと思えばさ、これ旦那が何とかしますよ。あのね、今忙しいかもしれないけど、旦那は知らないってこともいっぱいありますから、
はいはい、
児童相談所はね、こんなこともできますよ、あんなこともできますよ、これだけのお金があればあれもできますよっていうことを提示してくれるから、
はい、
そしたら旦那がね、あ、そうか、だったらこうしよう、ああしようっていうことを、
はい、
分かるはずなのね。
はい、
だから今動いちゃダメ、
はい、
うん、それはもう知らんぷりしてるのがいいと思います。まだまだちょっと我慢してて、
はい、
うん、なんか言っていいことは一つもないと私は思います。
そうですね、はい、なんか言えば言うほど喧嘩になって、
言うこと一つもないもん、
うん、
ね、
険悪な状態になってばっかり、
だって言っていいことが一個もないって、
はい、
あなたには能力もないし資格もないっていうことをね、自分で思った方がいいの、うん、
はい、
もう60過ぎたらそうよ。人の人生に手を出せる年じゃない、ね、だってさ、私60になった時にね、うん、猫も飼えないかもしれんと思ったもん。
そうですか。
だって猫って25年金だよ今、長生き。わかんないじゃん、85まで元気でいられるかわかんないじゃん。
よかった、私猫と一緒にいるんです。
私も今猫いますけど、うん、そういうふうに思ったっていうことだから、ましてね、うん、2歳の人間なんかね、手を出していいっていう年じゃないのよ、もう。人生100年ですけれども、
はい、
2歳の孫に手を出していい年ではないっていうことは、分かってた方がいいと思うんだ。
はい。
ね。
じゃあ私は私なりの人生は夢だ
よね。そういうこと、そういうこと、そういうことですよ、はい。人のことを考えてる暇ないんだよ、
うん。
あなたがやっぱり楽しくしてるのがいいと思いますよ。
はい、やりたいことやればいいですね。
だからあなたが迷惑をかけないようなのがせいぜいかな、う
ん、あ、それは迷惑かけてないです、ね、
だからかけてないって、それは今の話でさ
これから、
ね、そういうことだから、楽しくないとダメなんで、うん、ね、
はい、
あの他人の人生に手を出していい年ではないっていうことをね、私は自分では60過ぎた頃肝に銘じましたよ。
はい、
うん、だと思う。
ありがとうございます。
うん、そうしよう。
うん。
ね。
ありがとうございます。はい、本当にお勉強になりました。はい、うん、
よかったです。まあ、じゃあ、まずね、うん、ご自分のことを中心にね、
はい、
考えていただいて、
うん、
で、口を出すんじゃなくて、目を使うって感じかな、見守って。
もうすごい楽になりましたよ。
あら、よかった。
ありがとうございます。ね、
で、ちっちゃい子たちのことはどうぞ見守っていてあげてください。
うん、そうですね。
もう、実相さん入ってくださってるから、
はい、
ある意味安心ですよ。
ね、そうですね。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい。では、失礼いたします。
お疲れ様でした。
はい。